さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。第134回目の書き置きは、三谷幸喜監督作、素臣の話をしようです。まずあらすじですね。ある日、刑事が訪れたのは著名な詩人の豪邸。何でもその詩人の妻である素臣が突如失踪したらしい。刑事はその素臣の元夫でもあった。すぐに捜索が開始されると、素臣の元夫たちが次々に捜査線上に現れてくる。しかし、その証言はまるでそれぞれが別人の素臣であるかのようだった。果たして素臣の行方は、そして謎多き素臣に最も愛された男は誰なのか、という物語。出演キャストには長澤まさみさん、西島秀俊さん、松坂桃李さん、遠藤憲一さん、小林隆さん、坂東彌十郎さん、宮沢恵真さん他となっております。はい、で、公開3日目のレイトショーで見に行ってきましたが、連休最終日ってことでちょっと客足も乗らない時間帯だったこともありますが、お客さんの方はまばらといったところでした。一番大きいスクリーンだったんですが、少し割り当てがもったいなかったですね。ということで早速レビューに移っていきたいんですが、ネタバレ全開で今日は行きたいのと、ちょっと言葉の方がですね、だいぶ攻撃的になってしまいそうですので、三谷幸喜監督のファンの方とかそのあたりが気になる方はここで停止ボタンを押していただいた方がいいかもしれません。一応何回かお話ししておりますが、お金払ってみたら何言っても OK というのがね、僕の持論でして、もちろん節度とある程度の配慮、言葉を選びながらではありますが、否定的なことを言うのも消費者の権利の一部ということで、何卒ご理解いただければと思います。はい、大丈夫ですかね。ではまず一言言わせていただきますが、マジで超つまんなかったですね本当にもう語彙が雑になるぐらいくっそつまんなかったです。その辺の土でも掘って2時間見つめてた方がまだマシなぐらい、ひどく退屈で凄まじく不快な映画でした。まあ近年の三谷幸喜映画を見てる人なら、そもそもの話、期待はしてないですよ。僕もね、予告を見た段階で、これ絶対つまんねえなって確信しましたからね。じゃあ見るなよって話なんですが、そこはもうね、映画ファンの差がということで、もうね、ギャラクシーカイドウ、これを映画館まで見に行った人なら、僕が抱く三谷幸喜の気持ちがわかると思います。ギャラクシーカイドウはね、あ、これが本当の燃えないゴミなんだなと思わせてくれた貴重な作品でした。で、何がそんなにつまんないのかってところなんですけど、まあ冷静に考えて、素臣という女性がいます、バツ子です、突然いなくなります、元夫たちが探します、実は素臣の自作自演の身代金詐欺でした、これの何が面白いのっていう風にね、逆に聞きたいですね。これね、三谷さんの近くの人が脚本段階で止めなきゃダメですよ。三谷さん、この話つまんねえすって言えって話ですよ。本当に近しい人にはね、その責任があると思いますよ。僕は今回配給がフジテレビなんですけど、だからテレビマンはダメだって言われる一端がここにあるなと決めた人、絶対に三谷幸喜の最近の映画を見てないですよ。見てたらこの話が来た時にゴーサインは出せないはずです。少なくとも普通の良識があれば、こんなもん、すみませんね、こんなもんって言っちゃいますけれども、一般人から金取ってこんなもんを見させないと思うんですよね。フジテレビは古畑任三郎の幻影をもう追うなと、もうここに金脈はないぞと教えてやりたいですね。よく三谷幸喜は舞台やドラマは面白いけど映画になるとダメっていう風にね言われますけど、すみませんね、僕は映画以外は見てないのでいろいろ言えないんですが、ドラマの誰かが見ているでしたっけ、あの香取慎吾さんがもう気持ち悪すぎてアマプラ開いたらあの顔出てきて、リモコンをねテレビに投げつけそうになりましたからね。だからそもそも個人的に三谷幸喜作品の風味を体が受け付けないっていうのはねあると思うんですが、それでもラジオの時間はしっかり面白かったと感じましたし、みんなの家、まあこれがギリかなり 田中邦衛さんの力が大きいと思いましたが、僕の三谷幸喜への思い入れってそこまでなんですよね。12人の優しい日本人という素晴らしい映画が引き合いに出されることが多いんですが、これは三谷さんはあくまで脚本ですからね。しかも12人のイカれる男っていう大傑作の下敷きもあるので、三谷幸喜を語る上ではここは除外した方が僕はいいと思います。鎌倉殿の13人なんかはものすごい評判だったみたいですから、いい加減に映画に手を出すのはやめて歴史ドラマにね専念していただいた方がいいんじゃないかなと僕は思います。話が逸れましたが、総見の話をしようでしたね。そんなに掘り下げるほどの密度はなかったんですが、まあやっぱり俳優至上主義っていうのは相変わらずだなと。公開前にインタビューで、この映画はどんな映画ですかって聞かれて、長澤まさみさんと5人の夫の話ですって三谷さんが答えてたんですね。それじゃダメだろうと。これ映画なんですけど正気ですかってね呆れて物も言いませんでしたが、誰々を演じてる誰々もう本当にそのままで、登場キャラクターに厚みが足りてないんですよ。しかも現代の一般知識の乏しさも露呈してましたね。 YouTuber がどんなもんかもよく知らないんじゃないかなと。こういうやつが多いらしいねっていうぼんやりとしたままキャラを作って、さらに自分のシナリオに都合のいいように形を変えちゃってるので、もうめちゃくちゃで、松坂桃李さん演じる十勝が身代金の不足分を出すんですが、それは借金返済のためのものだったっていうね。借金返済のための5000万円を現金でレンタカーにたまたまその日積むやつ、なんかそうそういないと思いますけどね。さらにそれを見越した上での3億円っていう総見の要求だったっていうね、まあ無茶がありすぎですよ。そしたら詩人がお金をバッグに入れないってことも見越せよっていうふうにね言いたいですね。まあ松坂桃李さん出したいな、若いから流行りの YouTuber かな、 YouTuber 金持ってるらしいな、でも完璧な人間だとこの映画に合わないな、じゃあなんかマルチ商法っぽいのに手出してるやつにするかっていう順路を経ているような気がするんですよね。順番逆じゃないかなってね僕は思うんですけどね。それで各夫たちの素見とのエピソードを振り返っていくわけですが、本当にしょうもない、もう何これっていう話ばっかりで、薬ともできない、滑る滑らないじゃなくてシンプルに面白くないんですね。もしかしてここ観客を笑わせようとしてますかって疑問になるくらいのレベルでして、さらに意味不明なものも多いんですね。遠藤憲一さん演じる トトヤマとかね、あの登場人物のネーミングにもちょっとその度イラっときますけど、そのトトヤマが体育教師で中学生のスオミといい感じになって最初の夫となると、まあ、結構キモい設定なんですけど、まあ、三者面談がありまして、そこでスオミの母親が来るんですが、母親役も長澤まさみさんが演じて、一画面に長澤まさみさんが二人並ぶんですね。それでなんか親子でやり取りすると、何この時間って感じでしたね。あれ水商売やってる母親の子供だから相手を喜ばせる、相手に合わせる才能がある的なことなのかなっていう解釈でいいのか、だとしたらかなりの職業差別にも取れますし、一人親を敵に回すような表現でもありますからね。まあおそらくカツラをかぶった若い頃の遠藤憲一さんと中学生の制服を着た長澤まさみさんを劇中に入れたかっただけなんでしょうけど、まあ面白くもないし、このパートはなんかすごく不快な気持ちにさせられました。で、不快つながりでいくと、その素見というキャラクターなんですけどね、この人を観客にどう思わせたいのか理解に苦しみましたね。結果的に言うと計7人かな、7人の男をたぶらかしてヘルシンキに移住しようとした女性です。はって思いますよね本当にあの猫ミームのはっていう状態にね僕はなりました。その相手の好みに合わせた女性になる、まあ別にいいですよ、男女問わず人ってね、相手に嫌われないように敵を作らないように仮面をかぶることは誰しもあるでしょうし、それは普通ですよ。で、嫌気がさしてきたら男を乗り換えてまたその相手の好みになる、 そして自分が誘拐されたと虚偽をして3億円を頂戴しようとする。いやダメでしょと残念ながら須臣さんただの犯罪者です。そんなキャラクターを作って何の意味があるんですかと、何が面白いんですかと。そして3億円をかすめ取ってたらヘルシンキに移住するっていうんですね。もうはぁですよ。なんか父親が外交官でっていう背景が関わってるんですけど、ヘルシンキで誰にも頼らず誰にも自分を合わせることなく生きていきたいってのたまうんですね。お前その手に取るはずだった3億は頼った3億なんじゃねえのかよと。ただ3億欲しいだけなら詩人の金庫から盗んで高飛びしろよってね。なんかもう話にも人物にも行動にも全く意味を見出せないんですね。そして誰を一番愛していたかっていう問いに対して全員だよって答える。キモっていうふうにね、思わず言っちゃいましたね。そしてもう誰にも頼りたくないって言っといて離婚届をまた西島さんに提出させる。その矛盾性もう言葉にならないですよ。キャラを変えるときに手で髪型を変えるのも本当に気持ち悪かったです。こういう性格はこうみたいな人間を型にはめる嫌みったらしさがにじみ出てましたね。性格が悪いです本当に。それで最後にミュージカルみたいなエンディングになって、この夫は頼もしかったけど何々とか、無害だったとか、見栄えが良かった、行動力があった、束縛しなかったとか、スオミが歌うんですけど、それらに寄りかかって手玉に取って騙して金をかすめ取って高飛びしようとしたお前は間違いなくクズだよねって思いましたね。これこそが被害者仕草だなと僕は思いました。そして最後にちょっと言いたいんですけど、すいませんね、ちょっと止まらなくなってしまいまして、宮沢エマさん演じるなんかよくわからないスオミのブレーン的なキャラがどの場面でも必ずくっついていて、こいつ結局何だったんですかね。スオミとの関係性が全く描かれていない、とりあえず中学からの同級生っぽいけどこいつ何ってね、とりあえずめっちゃムカつきますけど何なんていう。最後の裁判の時のために録音しますけどっていうのもめっちゃムカつくんですよ。それやって不利になるのお前らだろと。徒党を組んで人を騙そうとしてるなら犯罪性がめっちゃ上がりますけど大丈夫ですかっていうね。そういう風にもうとにかく神経を逆なでするようにひたすらにムカつくキャラばっかりで、坂東彌十郎さんの寒川なんかも大声で乱暴な言葉遣いでね常にわめいてたり、こういう見てる人間を苛立たせるキャラクターを出すことにこの映画にとって何の利益があったのか教えてほしいですね。スオミへのヘイトを分散させるためなのか、そしたらスオミの人物像なんとかしろよって話ですし、じゃあそもそもこんな映画をね作るなっていう風な話になりますからね。で、まあ、最終的にこの映画三谷さん何をやりたかったのかというところですけども、まあ、当然憶測でしかないんですけど、おそらくいろんな表情を演技をする長澤まさみさんを映画にしたかった、多分ただそれだけだと思いますね。そんな自己満足に人を巻き込むなっていうね、もうそんなんテレビどころじゃなくて CM でやれやって話ですけど、もう本当にね勘弁してほしいです。ただ最後のミュージカルがですねエンディングの一部ですし、何の脈絡もなくて映画自体に対しては無意味なんですけど、歌はちょっと良かったんですよ。悔しいですけど耳に残るし、あれ自体はね普通に楽しんじゃいました。良かったのはそれとゆうたろうさんぐらいでしたね。本当にそれだけです。金返せとは言わないですけど、見て良かったなとは全く思いませんでした。長々と失礼しました。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこのスオミの話をしよう、見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。スオミの話をしよう、見るな。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。